この時間は FM 舞鶴開局9周年特別企画番組プレイバック775舞鶴プレイバックフェス2025会場舞鶴西港第三埠頭 PB ハーバーパーク前の FM 舞鶴775特設ブースからライブレポートでお送りいたします。この時間のプレイバックフェス、プレイバック775ライブレポーターは長野由香です。
はい、ということでプレイバックフェスデイ1、先ほど、ね、大鳥のザ・イエローモンキー、そして打ち上げ花火が上がりまして終了いたしました。今ね、あの FM 舞鶴の特設ブースがありますこの国道沿いですね、だいたいハローワークの斜め向かいぐらいに設置しているんですけれども、帰りのお客様がぞろぞろと歩いている様子が、ここからもちょうど見えるところでございます。もう本当にもう暑い一日をありがとうという感じだったんですけれども、あのイエローモンキーなんですが、昨年結成35周年をお迎えになったとい もう本当に、ね、日本を代表するロックバンドでいらっしゃるわけなんですけれども、舞鶴でのライブはどうやら初めてだったようで、いやまさかまだこんな場所が日本にあったなんてということでね、おっしゃっていました。そしてこのライブ このステージの真ん前がやっぱこう海っていうシチュエーションがもうイエモンほどのアーティストでも珍しいというふうに言っていて、こんな海の前で歌えるなんてもう最高、大好き、舞鶴ありがとうみたいなことをね、あの言ってくださって、やっぱりここの会場って特別なんだなっていうふうにね、改めて感じた次第でございます。はい、そしてねこのイエローモンキーの前が、ハーバーステージではね、あの3年連続ご出演いただいておりますウーバーワールドが出演されていたんですけれども、ウーバーワールドのねボーカルの拓也さんが実は今日の朝4時頃に舞鶴市内を走っておられたようなんですね。あの拓也さん もともと毎日走っておられる方なんですけど、今日もあのライブだからといってねサボりもせず、もういつものように走っておられたわけなんですけれども、ちょうどねこの西舞鶴の会場の前をね走っておられたんですって。そしたらちょうどもう朝から並んでおられたあのお客さんがいらっしゃったようで、誰見に来たんって聞いたら、マーゼルジェネレーションズって言われて、ウーバーワールドも見てよって言ってあの言ってきたらしいんですけれどもね、あのマスクしてね、あのやっぱフードかぶっておられたんで、まさかそんなねウーバーワールドのボーカルさんが声かけてくれてるなんてお客さんも思わなかったと思うんでね、あの素直に自分の推しを言ったと思うんですけれども、いやーすごいですよね、そんな風に。で そのねエピソードもライブの合間におっしゃってたんですけれども、誰かに褒めてほしくて走ってるわけでもないし、健康やダイエットのためにやってるわけでもない、これ最高のパフォーマンスを披露するためにこの走り続けているんだということをおっしゃっていて、でこのプレイバックフェス のステージにいろんなお客様がいらっしゃってるんですけれども、中には車椅子の方もいらっしゃるんですね。車椅子やベビーカーで、あのお子様連れの方もいらっしゃれば、体の不自由な方専用の席も設けてらっしゃるんですが、そちらの客席に向けても、心で走ってくれというふうにね、車椅子の方に対してもそのような熱いメッセージをお伝えされていたのが、とっても心に残っております。はい、あ今ジンくんかな。
はい、ジンです、
はい、お疲れ様でした。
楽しかったです、本当にもう
楽しかったですね。
ずっと貼り付けで見てたんですけど、はい、僕はもうウーバーワールド T シャツ着てるみたいに、
お
メインで来たんですよ。
本当だ、いやすごかったですね、ウーバーワールド。
さっきプレイングラウンドしたんですよね。
プレイングラウンド、
あのプレイングラウンド、
はいはい、
僕は、
あ、はい、
最高のライブを見せたりしてるんだ。
そうです、そうです、そうです、
そう、もうそれがやっぱり良くて、そう、
いや良かったですよね、あのメッセージ。
全部やって確かめりゃいいだろうと、
あもうあそこがもう会場が一体になってましたよね。
そうしかも最後の演、はい、僕あれギター弾いてきたんですよ、もう行きに。そう、行く前に朝6時ぐらいに起きて、ね、ギターを弾いて、金村さん行ってきますって言って、あのストーリーでメッションしてバーンってあげて、
そうだったんですね。
楽しかった。
いやー、なんかそれが現実になったような一日でしたね。
本当に嬉しかったです。もうついに3年目ということで、はい、初年度から参加してるんですけど、早いですね、3年間。
そうですね、
時間の経過を共に感じることができるフェスというか、はい、からすると本当に音楽を始めるきっかけにもしてくれたフェスだった、
はいはい、そうですよね。
でも良かったです。
あのジン君といえば西舞鶴高校の今3年生になったんですかね。
3年生です、はい
はい、去年あの西市民プラザでプレイバックフェスの高校生バージョンされてたじゃないですか。
はい、してました。
プラザ
プラスプラザ
プラスプラザフェスですよね、はい、でそれもやっぱりこうやろうと思ったきっかけがこのプレイバックフェスを密 見てと。
そうなんですよ、まず僕自身音楽をするきっかけでもあり、またここで音楽をやるためにまた媒体ツールを残していきたいっていうのがあって、この高校生とか学生がまたどんどん音楽を続けれる場所っていうのをやっぱ自分で作っていかないと、やっていかないとっていうのを金村さん、代表の金村さんの行動を知ってやっていかないとなっていうふうに改めて認識させられたところもあって、うん、これはやるしかないってことで、あのカラヤブ2024に加えプラスブラザフェス、来年もカラヤブ2025と、うん、高校生若い人から舞鶴を盛り上げていこうと金村さんの意思を継いでと言いますか、はい、どんどん盛り上げていく前鶴に、若者から盛り上がっていく前鶴にしていこうかなというふうに思っております、
はい、最高ですよね。あの金村さんというのはプレイバックフェス実行委員会の実行委員長さんでいらっしゃるんですけれども、やっぱりねこういう若者が実際に前鶴から出ているっていうことが何よりも嬉しいことなんじゃないかなって思います。
本当にそのきっかけをくれた金村さんに本当に感謝しかないし、はい、このフェスに来てくださってる皆さんっていうのも、またこの前鶴が好きで前鶴に愛があるからこそ来てくださってて、まだここに希望を抱いているんじゃないかなというふうに思ってます。
はい、あ、そして今大橋さんも帰ってこられました。あ、今会場にいらっしゃったんですね。
はい、会場から帰ってきました。
もう家も見て、
家も見て、はい、帰ってきました。
いやもう今日どうでしたか。
いや僕が見たのはウーバーからなんですけど、
後半しか見れなかったんですね、
はい、後半の、まあ、夕方入ってからのアーティストしか見れなかったんですけど、はい、もう十分
楽しめましたか。
はい、最高です、ね、
結構後半になるにつれて演出もあの火が上がったりとか、ちょっとやっぱりこの薄暗くなってきてからの演出っていうのも日中と違ってかっこよかったですよね、
うんうん、そうですね、はい、やっぱ時間の経過によってね照明が見えやすかったり、朝やっぱスモークたかないとね光が出にくいとかあるんですけど、やっぱ演出もやっぱいいですね。プレイバックは
いいですよね。
これが大規模フェスかっていう、はい、すごい見どころじゃないかなと。
野外フェスの醍醐味ですよね。
はい、そうですね、はい、お二方はイエモンは世代なんですかね。
ちょっと上かな。
僕は全然なんですけど、ちょっと、まあ、イエモンのためじゃない、プレイバックフェスのためにイエモンの勉強して臨んだんですけど、最高ですね。
そうですね、
最高ですね。やっぱり貫禄を感じると言いますか。
感じますね。
もうそしてね、イエモンのメンバーさんのお一人が今日ちょうどお誕生日だったということで。
誕生日でした。
エマさんでしたっけ。
広瀬さんですね。はい、ヒーセさんというバンドネームですけれども、はい、ヒーセさんが今日62歳になられたということで。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
感じないくらい若々しい。
めちゃくちゃ若くてかっこよかったですよね、
はい、かっこよかったです。
いや、どうなんですか、このバンドマンとして舞台の上で誕生日迎えるってどんな感じなんですか。
僕はどうなんですかね、舞台の上で誕生日は迎えたことないんで、いや、まあまあまあ、うん、あのとても楽しそうでしたね、けど、
はい、
はい、
ね、ということでね、もう本当にお伝えしたいことがいっぱいいっぱいあるんですけれども、また今後のね FM 舞鶴の番組でもお伝えしていきたいと思います。この時間は FM 舞鶴開局9周年特別記念番組プレイバック775舞鶴プレイバックフェス2025会場、舞鶴西港第三埠頭 BB ハーバーパーク前の FM 舞鶴775特設ブースからライブレポートでお送りいたしました。この時間のライブレポーターは私、長野由香と、
はい、西舞鶴高校陣と、
FM 舞鶴パーソナリティの大橋でお送りいたしました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
Thank you all for coming。
FM 舞鶴道路交通情報です。 JATIC 日本道路交通情報センターからの情報提供で舞鶴市内の道路の状況をお伝えいたします。現在舞鶴市内では目立った渋滞は発生しておりません。以上 FM 舞鶴道路交通情報でした。
Station Kyoto Headline News。
読売新聞ニュースをお伝えします。名古屋市消防局は今日午後3時半までに名古屋市内で50代から80代の男女合わせて3人が熱中症の疑いで救急搬送されたことを明らかにしました。 いずれも軽傷だということです。名古屋地方気象台によりますと、名古屋市で 29.5 度を観測し、夏日となりました。明日の予想最高気温は25度となっています。アジア太平洋の国々が災害対応について話し合うアジア太平洋防災閣僚級会議が2027年秋に仙台市で開かれる見通しとなりました。主催する UNDRR 国連防災機関が近く日本政府と合意するということです。この会議が日本で開催されるのは初めてです。来年度中に創設される防災庁が中心となって会議の準備を進める方針で、東日本大震災や能登半島地震で得た最新の知見や教訓を各国と共有します。石破総理大臣は今年1月の施政方針演説で、災害対策の知恵や技術を海外に発信し、新たな産業の柱にすると述べていて、政府はこの会議で日本企業が持つ防災関連の高い技術力をアピールする考えです。この会議は原則2年ごとに開かれていて、フィリピンで開かれた前回会議には政府代表団や防災関連企業、NGO、民間活動団体など70カ国から合わせて7000人以上が参加しました。公立小中学校 PTA の全国組織日本 PTA 全国協議会の会員数が2024年度の1年間で100万人以上減少したことが分かりました。不適切な運営などへの不信感が広がり、下部組織のうち横浜市や千葉県など少なくとも4つの県の3つの市の団体が2024年度末までに大会を決めたためです。日本 PTA 全国協議会は運営健全化を進めるとしていますが、規模縮小により存在感の低下が避けられません。 PTA は学校単位、市町村、都道府県、政令市の組織の頂点に日本 PTA 全国協議会が位置するピラミッド型の組織です。保護者が支払う会費のうち、子ども1人当たり年10円が日本 PTA 全国協議会に納められ、保護者向け研修会などを開催してきました。しかし日本 PTA 全国協議会では2023年度決算で多額の赤字が判明し、去年7月日本 PTA 全国協議会が発注した工事代金を水増しし、およそ1200万円の損害を与えたとして元参与が背任容疑で逮捕されました。変わって気象情報です。現在舞鶴市には乾燥注意報が発表されています。外境です。京都府は高気圧に覆われて晴れています。今日の京都府は高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日の京都府は気圧の谷や湿った空気の影響で曇り、昼過ぎから夕方にかけて雨が降る見込みです。京都府北部の天気、今夜は南の風のち南西の風晴れ、波の高さは1メートル、降水確率は深夜0時まで 0% でしょう。明日は南西の風のち北の風曇り、昼過ぎから夕方雨、波の高さは1メートル、降水確率は深夜0時から午前6時まで 0%、 午前6時から深夜正午まで 20%、 正午から夕方6時まで 50%、 夕方6時から深夜0時までは 30% でしょう。明日朝の舞鶴の最低気温は17度、日中の最高気温は24度の見込みです。この時間のニュースと気象情報、交通情報は上田秀康がお伝えいたしました。時刻は間もなく7時50分です。